西村秀信の社長向上。西村秀信の社長向上。こんにちは、山田久志です。ポッドキャスト番組西村秀信の社長向上では、インスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます。西村さん、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日はマネジメントと労働法、会社はどこまで社員に強制できるのか、なんていうテーマでお送りします。
最近固くないですか？
いや固い、まあ、ただこの労働法に関してはね、ちょっとほら昨今のこういう、はい、ニュースもありましたから、はい、芸能界だったりいろんなものがもうね、あ、なのでちょっとここは聞いておきたいと。
なるほど。
社長にとって、はい、その人員配置とか人事異動とか采配とかってやっぱり非常に大事な問題で、きっとこれはヒデちゃんもやってると思うんですけど、よくドラマや映画を僕ら見ると、はい、花形部署だった人がほらいきなりなんか上司が変わった瞬間に、はい、君窓際ねみたいな、
はいはい、
ね、あとは都会から田舎に、はい君転勤ねとか、左遷、
はい、
出向島流しみたいなのあるんですけど、はい、まあ、例えばですよ、その僕らの世界でいうとディレクターとして採用しました、はい、だけど、まあ、社員が実は全くディレクションに向いてないなって思った瞬間にまあまあ放送局だとほら、はい、君はじゃあ来月から営業なとか、はい、総務なとか、はい、あるんですよあれ、
はい。
で、まあ、本人にしてみればラジオディレクターやりたくて就職してきたんだけど、はい、まあ、やりたくもないような営業にやらされるのはよく聞くんですよ、
はい、
たまったもんじゃない、はい、あとその営業畑だったやつがいきなりディレクターになってきて番組のこと全く分かんないのになんて人もいたりするんですよ、
はい、
これ小さい会社だと一気に人間関係崩れていくだろうし、社内の空気も悪くなると思うんだけど、はい、そもそもその会社っていうのは社員の意思を無視してやりたくもない作業を強制するっていうのは、これ合法なんですかっていうことを社長に問いたい。さあ、ひでちゃん、
合法なんじゃないですか、うん、どこまでかにもよるけど、そんな、
まあ、そうか。
でもだ、結局会社としてなんだろう、
はい、自分言うこと聞くしかない、
まあ、雇用契約にもよるんですけどね、これ結局多分、
はい、まあまあね、
うん、
でも普通の雇用契約で別に私はディレクターのみをみたいなことは書かないですからね。
まず書かないので、
放送局だったら、まあ、
なんだろう、移動とか人員配置とか、
はい、ありますよね、
まあ、うん、多分
これ文句言えない、
うん、まあまあ基本だから雇用契約
書
ありきですけど、もちろん ねだから、
うんうん、実際と井出ちゃんのグループでも、
はい、
今回お前違うあそこの部署になみたいなことの移動ってさせますか、したことありますか？
あります、あります。
ありますか？
でもね、ちょっとうちはね、ちょっと特殊すぎるから、
うん、ちょっと違う、
後に回した方がいいと思います。
あんま例えにならないと、
うん、
例えばじゃあずっと平社員でいたいっていう社員がいるとするじゃないですか、
はい、
あんまり責任取りたくないみたいな、
はいはい、
そいつをこう課長や部長に強制的に昇進みたいなこともできますか？
できるはずですよ。
おお、できるんだ、
はい、
昇進ってことはやっぱりこれ給料は必ずアップさせないといけないんですか？
そんなこともないでしょ。
あ、それは関係ない、
まあまあ、ずっと言ってるけど、基本だから雇用契約書、まあ、契約書次第ですけどね、だからどういう条件で契約書
書いてあるか、そうかそうか、
よるけど、はい、
転勤させたいっていうときは、
はい、
独身既婚関係なく転勤を命じることももちろんじゃできるんですね。それはまあ契約書次第でしょうけど、
うん、だから、うん、基本会社としてこの業務を遂行するためにやんなさいみたいな話なので、だから、うん、まあ、極論ですけど大きい会社で、うん、まあ、なんか島流しみたいなことあるじゃないですか。
あるよ、あります、あります。
島流し用にわざわざ支社あるところとかありますからね、極論ですけど。
あ、すごい。
それで辞めてもらうためにみたいな。
残酷だけど、
うん、
お
う、まあ、窓際とかもそうじゃないですか、それこそ。
そうか、もう何もしなくていいよみたいな。
首にはできんけど、みたいな。はい。はい、
で、自然にやめて
くの。移動はできるよね、みたいな。だから、その結局、いじめ部署みたいな。うん、
ですよね、あれね、ほぼいじめですよね。
空気読んでね、部署みたいな。
うん、わかるよね、
はい、
と。
はい。
ルケイチだよ、みたいなね。
そうそう。
ありますよ。うん、これでも、まあ一応、契約書に、まあ、書いてあれば、別にそれは合法の範囲内だから、
うん、
ありますよね。
うん
うん、こう、例えば作業の締め切りの日に残業したくない社員が用事があるんで帰りますって言ったとした場合は、これはいやいや違うでしょと、君はもう残業しなきゃダメだよみたいなことで強制もできるんですか？
これもだからあれじゃないですか、サブロフ協定とかによるんじゃないですか、その
そうに書いどう書いてあるか、
うん、
でも僕らはそういうのを多分契約の時読んでないんでしょうね見てないというか、
うん、
だって普通はやっぱり就職したい、
うん、
給料欲しい、その会社でこう働きたいと思ってるから、あんまりそういう細かなものを、まあ、多分読み取る力もないし、
だから基本的に会社は業務を遂行するために必要な指示を出して、それに 従いなさいねっていう権利は持ってるはずなんですよ、
うん、
でそれに対して労働者は労働者で労働者の権利を守る方の法律の方がはるかに多いんですけど、
はいはい、労働組合もそうだったりします。
何でもそうなんですけど、多分ね、労働者の権利を守るための法律って多分ね70とか80とか100とかあるんですよ。ちょっと今適当に言ってますけど、多分50以上は絶対あるんですよ。
結構細かく多岐にわたってあるんだ。
そうで、多分ちゃんと昔読み込んだことあるんですけど、うん、経営者の権利を守る法律って1個か2個あるかないかなんですよ、うん、
少なすげえ全く平等じゃない。ああそうですか。まあだからそういった例えばその前回とかもやってたその消費者じゃないですけど、はい、まあこっちで言うと労働者は、はい、まあ、当然ながらちゃんと守られる立場にはいるんですね。
だから基本やっぱ社長は強いでしょ、うん、だから守ってあげる必要ないでしょ、まあね、って思ってるみたいなところがあるんですよ ね、まあ、ね。
ああじゃあそういった点では、まあ、強制って言ったってって話ですね。そのぐらいはやってよと、うん、じゃないと組織として成り立たないじゃないっていう
です、ね、
ことですわね、
うん、
はあ。労働法は、はい、ってことはやっぱり経営者側としてはまあ、必要というかあってほしいもの、それともやっぱりこれも前回のようなさじ加減の話じゃないですけど、本来だんだんもうなくなってきてもいいんだよね。例えばの話、ほら昔で言うと許されなかったんですよ、二毛作的な、その要は、
はい、
ね、
副業禁止
ですよね、はい、でも今もだいぶそういうものも
副業もだいぶ解禁されてるじゃないですか。
ですよね。まあ、ましてほらネット上でできたりだとかいろんなものもあるからなんでしょう、はい、ね、両方に出勤するってことじゃないから、
うん、
こういうふうにして変わっていってることを考えると、この労働法もそういうふうになっていくんでしょう
ね。変わってますよね。
あ、やっぱこれもそうですか。やっぱり今の時代には合ってないものも。
じゃあ例えば終身雇用とか、
あ、はあはあ、
まあ、じゃあ例えば年金一つにしても、
昔はそうでしたね、終身。
結局、うん、この辺って全部もう昔の神話じゃないですか
ね。いればいるほど給料も上がり
とか、
そして一生そうに添い遂げ、
その高度経済成長のとか、うん、この限定条件前提条件がいっぱいあるんですよ。
その頃だったから、
何年から何年にかけて生まれて、何年から何年にかけて就職して、はい、何でもいいですよ。一国一城の主、これで言ってるのは、うん、マイホームの件ですけど、うん、マイホームの時にもちょっと話しましたけど、
は
い、この時点で買っといて、退職するまで頑張ってローンを払って繰り上げ返済して、
うん、
退職した頃に退職金もらって、うん、家売っ払うと人財産できてるよっていう、この神話を享受できた世代ってめちゃめちゃちっちゃいはずなんですよ。だけどこの神話がすごい根強かったりするのも一緒で、終身雇用とか、
うん、
まあ、年金とか、まあ、簡単に言うともうオワコンなはずなんですよ。
でも当時はそれがまあ要は一番の目標だったりもして、
そうです、そうです、だから根強いだけで、
はい、
基本的にはもうオワコンなんだから諦めた方がいいんですよ。
そっか。
だから会社っていうものも、それこそ何ですかね、まあ、東インド会社の頃から始まり400年500年ぐらいの歴史があるんですかね、はい、今で言うと、
うん、
でまあ様々なことがあって、
はい、
まあ今に至るわけですけど、うんうん、もう今若干あり方が変わってるじゃないですか。
確かに、もう株式会社って言ったって、僕らの時代で言うとそれはもう大体は50人100人みたいなもんだったけど、は
い、
今や別に1人っていうのもあったり、ね、世界にみたいなこともあったり、本当ですね、
はい、
で全然完全なるデスクワークだけでやってるようなとこもあれったり、
リモートもあったり、
ね、もう本当にそのオフィスすら構えずにもう本当に移動しながらみたいなとこも、はい、だいぶ違っていますもんね、いろんなものが、はい、そうか、そうするとこれに合うのかって話ですね。そのやれ今さっき残業なんて話しましたけど、
はい、
じゃあどこまで出勤してみたいなね、はい、それこそテレカみたいなものでなんか対面もせずにやってるような組織の会社もあったりすると、
うん、やっぱね、日本の今のこの労働に関する文化も結局製造業プラス高度経済成長のあの時期にやっぱ形成された神話だから、
あ、これは合わないな、
ちょっともう合わないですよね。
窓際も何もって話ですもんね、今やね、うん、そんなオフィスがないとこだってありますから、ね、
窓際って、いや、スタバの窓際っていい席だよみたいな世代じゃないですか、ね、今の子たち
景色見えるしいいよ、
いいよみたいな、
暇当たるし
みたいな、 Wi-Fi つながるしみたいな、
本当だね、あ、全然変わってきてますね、確かに、
うん、
でもっと言うと、例えばさっきのディレクターの話で言って、
はい、
いや向いてないから営業やりなさいなんて言われたら、いや別にだったらフリーになってディレクターの仕事いっぱいあるんでみたいなことにも
なったらなったでいいし、
なりかねないし、これを強制できるかどうかすらも、うん、果たしてと、
うん、うちはね、そろそろうちの話もしょうがない
と。そうですね、さっきちょっと違うよって言ってたのは、
まあ、例えば移動平気でするのは、まあ、結局 僕よく話すんですけど、うなぎと梅干し食い合わせが悪いっていう話あるじゃないですか、うん、これも、ね、そもそも、はい、多分都市伝説で民間信仰でしょうけど、
まあまあね、実際体がね悪かどうなのかは別として、
はい、でこれ別にうなぎも梅干しも別にどっちも悪くないじゃないですか、
美味しいですよ、う
ん、だからそれと一緒で彼はディレクターとしてのポジションと彼の食い合わせが悪かっただけであって、うんうんうん、もしくはその上司との食い合わせが悪かったわけであって、うん、ディレクターとしての彼が悪いわけでも、うん、もしくは彼が悪いわけでも、うん、ディレクターというポジションが悪いわけでもないよねみたいな思うときに、うんうん、まあじゃあ営業だったらいいかもねとか、はい、なんかこいつとだったらいいかもねとか、うん、食い合わせの問題だから
ありえますもんね、
組み合わせの問題だから、
ちょっと変えてあげたらもしかしたら
っていうのもあるから、うん、はい、別に僕は全然移動とか、うん、気にしないというか、
まあ試しにやってみたらぐらいなことですね、はい、だから多分そこまできっと強制もしてないんでしょうね、西村さんのところで言うと、まあ、どうだいと一回言ってみて、はい、まあ、反応がそんなに悪ければ多分きっとその人は辞めていくのか、
そうなんですよね、別になんか、まあ、よくだからなんですかね、ずっとひたすら会社の悪口言ってる、ね、は
い、不適されてる
飲み会とかあるじゃないですか、うん、やめたらええのにと思うんですよね。
ってことですよね。もしそこまで言うなら、そうそうそう、もう全然自分で。
そうそうそう。なんかそれはすごい、彼氏彼女の悪口ひたすら言ってるのと一緒に聞こえるというか、はい、別れりゃええやんみたいな。
ですね。なんでじゃあそこまで言いながらずっとそこにいるのよっていう、不毛じゃないのかと。
そうそうそう。首に縄つけられて別にそこに縛りつけられてるわけじゃあるまいにっていう感情があるので、
うん、はい、でこっちも別に頼んでずっといてくれっていう話でもないよと、そうそう
そう、いてくれてることには感謝はするが、うん、お願い申し上げていていただいてるわけでもねえっていう、
っていうね、
このバランスを生きてるので、は
い、それがなんかバランスじゃないと、うん、よくないでしょうという
んですね。
だからなんかこの労働法みたいなものにこう変に鎖みたいに縛られてそこにいてもお互いにとって、
うん、そうなんですよね。だからもうだから労働法も刑法法も独禁法もなんか全部根源的には思ってることは一緒で、僕はこの法律に関して、うんうん、だからまあおせっかいにというかそんなことで縛らなくても、うん、今もう縛れなくなってるから、はい、そんなもので縛られたところで、うん、なんか、うん、なんつうんですかね、だから例えば労働法で縛って社員をマネジメントしてるのってなんか結婚したからっていう法律で一生懸命縛ってなんか結婚したから意地でもあと40年間50年間なんか添い遂げて
愛もないのに例えば
家にいなさいよって言ってるように聞こえるんですよ、うん、
これ幸せですかってことですね。そうそうそう、最終的に
2人でいると幸せで一生一緒にいたいから結婚したって言われると納得するんですけど、うん、でもしくはそれがなくなったから離婚したって言われると納得するんですけど、うんうん、結婚したから一生一緒にいなきゃいけないの、
はい、婚姻届を出しちゃったからもうやめれないのよみたいな感じだと、
そうなんですよ。だからその生活もしていかなきゃいけないし、うん、なんか旦那の給料にも頼っていかなきゃいけないしじゃないけど、うん、いやいやいや、それはさ、だからその就職しちゃったし雇用契約も巻いたから生きていかなきゃいけないから仕事しないわけにもいかないしっていうのと一緒で、世に男も女も腐るほどいるし会社も腐るほどあるわけで仕事も腐るほどあるわけじゃないですか。自分の選択だと思うんですよね、やっぱ
ね、なんかこの法律って今だからそういう感覚な気がしますね、うん、もしこのことによってそれが、まあ、枷になってるんだったらやめた方がよくて、うん、これがこういい関係性のもとに、なんかね、指針としてお互いがそれを享受してるなら、うん、この法律をうまく使えばいいだけでっていうふうにいないと、うん、ってことですね。
そうなんですよ。
ああ、いや、確かにそうだ。なんか、今回のあの、吉本のニュースとかもそうですけど、やっぱりそういうふうになっちゃったから、結果的に荒探しで今言い合ってますけど、うん、そもそものなんかその信頼関係だとか、そのお互いがどういう利害で一緒にもともといたのかと、そのパートナーシップですからね、あれって多分。そう。そのバランスが悪くなければあそこまでこじれなかったんだと思うんですよね、うん、
だって別によそが言うことじゃないと思うんですよね、うん、なんか
ですね、なんか本当にやっぱり痛い、お世話になりたい、 そしてそっち側もあ君がいると助かるみたいなことがうまく
で、だけど固定で30万5000人1万人3000人知らんすけど、うん、に払うことはできないからうちにいたけりゃいていいけど、うん、固定は払えんよとか、
まあそうね、まあまあ、そこはある程度実力でみたいなことも、
はい、まあなんか普通な気がしますよね。
ですね、今の話聞くとそうですね、うん、だからそれをまた一斉になって全員がうわって、うん、みんなで吠えてもまたそれはそれぞれのもともと違うので立場も、うん、稼ぎも
そうなんですよ ね、
はあ、 ただこうやっぱりね、イデシャの場合はグループのリ、ね、トップでもあるし、その、はい、束ねなきゃいけないっていうことになると、はい、ある程度のやっぱりルールは必要ですもんね。
だ線引きはあって、だから例えばずっと平社員でいたいやつを、うん、今度じゃあうちのさっきの話じゃないですけど、はい、うちのことで考えて僕の価値観で言うと、ずっと平社員でいたいやつは平社員でいろよって感じなんですよね。だって平社員でいたいんだから。
あ、じゃああんまりそれをそこまで許容はしない。
しないですね。
ですね。
はい。
そんなことさせたとしても
平社員でいたいって言ってるやつを課長や部長にしたところで、
うん、結果何もそんないい方向にはいかないだろうっていうことですね。
うんうん、そうなんですよね。
むしろその野心があって、そういうものをどんどんしたいんだっていう、
うん、
まあ前向きなアピールをしてるやつがいたとしたら、あ、もしかしたら時期尚早かもしれないけど、じゃあ一回押し上げてみようかみたいなことはあるかもしれないですよね。
うん、
で上げた上でまたそれがその素質資質がなければもう一回下がることもあるかもしれないしってことですよね。
まあ、僕のスタイルなんで、
うん、
まあ、別に今更なって感じですよね、はい、これに関しては。
な、確かにな、うん、いや、だ今聞いたように、その労働法があったとしても、そのぐらいな、なんかこう、フレキシブル感というか、
うん、
を持ってる方が、本来、うん、生きてる法律っていうか、その、
うん、そうですね。
ね、それこそがさっき、前回言ったさじ加減ですね、だこれも、
うん、
労働法。
そう、転勤させたいっていう場合は、
うん、
独身既婚関係なく転勤を命じるか、
うん、
まあ気にしますよね俺は。
そりゃそうですよね。
嫁さん子供いるもんな、ね、なのか。
そんな鬼社長じゃないですよね。うん、で家買ったばっかりのやつに、うん、いきなりね。
さてとと。いや先週ありがとななんつってね、呼んでもらってなんつって、
うん、
ハウスウォーミング呼んでもらって、
ね、
でさって来週、
ま、もう一回全然知らない国の土地の
転勤
社宅に行って。
うん、
しないですよ普通は、うん、いやそこに多分、いやもうその愛みたいな言い方はちょっとね青臭いのかもしれないけど、はい、せめて関係性があそこでフェアだったらそんなことにならないですよね。
なんか
よほどの事情がない限り、
まあ、もしくはそれを言うだけよっぽどそいつにメリットがあるか、
あ、そうね、まあ本当に実は違うチャンスなんだと、
うん、
もうあるならばね。
わかると。先週お前が、もう10年間
ね、
夢に描いてた、ね、憧れの一国一城の主になって夢の一軒家、ね、はい、庭付き一戸建て建てたの知ってると。
はい、
だがと。
だが。
だがと。
ちょっと俺の話聞いてくれと。
来年2年間、ね、ちょっとこの国行ったら、お前3年後すごいことになるから。
そうね。あとはもうお前の判断でいいよと。
いいよっていう。
一応こっちは言ったぞ
っていう話ですけど、だからって問答無用でこの国行け、あそこ行け、ここ行けっていう、でもしょうがねえな。だからそこで、それでパフォーマンス発揮するんだったらいいですけどね、しないと思うんでね。だ結局そこなんじゃないですか、僕が思ってるのは。
でしょうね。だから今のその、まあ、西村さんのスタイルだったり、まあ、最近で言う、まあ、本当にこのどんどん変わってきた、こういうもう経営者だったり、企業家たちの理念としては、多分今そっち側ですよね。明らかにその、それを強制的にやらせるったり、行かせることで、何かを生むかっていう時代ではもう、
そうなん
ない気が。
すげえおっしゃる通りで、だからその強制的にやらせることで埋めてたのは、さっき言った、僕も言った、その製造業の高度経済成長の時の作業は強制的にやらせてても、うん、はい、ある程度結果が出たんですよ。
確かに。どんどんどんどん作りもね、工程も良くなっていく。
もう極論ですけど、ベルトコンベアに流れてくるものを強制的に見張ってろでも、
はいはい、
生産性がある程度上がった時代はそれでいいけど、
うん、
今は好きなことを好きなようにやらせてクリエイティブにある程度動かせないと、
あ、そうか、うん、そういうものが重要視されてる時代だから、
っていう時代なのに、そこで強制的に無理やり作業をさせたところで、はい、無理やりさせる作業は AI とロボットには勝てないから、
そうか、確かにそれをするぐらいだったらそっちの AI 化の方を先に進めていった方が
よっぽど早くて、だから昔はそれこそ機械がなくてロボットがなくて、例えば食器洗い洗浄機がなくて、食器洗浄機がなくてっていう時にね、あの一生懸命あのデッチのやつに洗浄機の代わりに皿を洗わせた方が生産性が上がった時代もあるかもしれないけど、今は食洗機入れた方が早いし、例えば食券機を入れた方が早い場合もあるわけですよ。いちいちご注文を受けたまわってるよりも、1日24時間、ね、1年365日、無給で働きますから。
はい、だしね、はい、お釣りも間違いないしとかね、
文句も言わないのでっていう時に、
はい、
そこの部分の仕事は、簡単に言うとこれ仕事じゃなくて作業なんですよね。
そうかそうか。
作業のことに関しては、強制的にさせた方が、
うん、
強制的にさせてでも、生産性が上がった時代があるんですけど、うん、もう今、 強制的に作業をさせてるぐらいじゃ生産性が上がらない時代なのに、
このね、この法律のとってそれをさせようとしちゃうと、
そう、だから労働法だから、うん、まさに労働なんですよね。
はい、そうか。だからその法律としてはね、一応書いてあるよと、歌ってるから、はい、あなたが例えばそれを強制的に指示しても捕まらないかもしれないか、うん、
ビジネス法とかじゃないので
そうか、
そう
ね、
だからクリエイティブビジネス法とかイノベーションビジネス法とかじゃないので、うん、労働法なので、ギャンブルの時にも言いましたけど、はい、欧米では労働って罰なので、要するに単純作業罰なので、
ね、そうか、
エデンの園を追われた何もしなくてもよかった人たちが、うん、石を積まなきゃいけない、何かを運ばなきゃいけない、はい、何かをしなきゃいけないっていう、
シール法なんだな、どちらかというと
変な話だから、それが労働なので、乱暴な話ですけど、
苦労の労だもんこれ
、うん、まあ、残念ながら
ね、
だからそれを今だからオワコンって言ったんですけど、はい、今のご時世にそれをフルパワーで強制して、うん、あなたは行きたくもないところでやりたくもない仕事をやりなさいって言える権利があるんですか、社長にって言ったら、法律的に見たらあるようには作れるよと、うん、でそれで結果が出るとは俺は思えないけどねって思ってるってことです。
いやー、わかりましたですね、
はい、
だから法律に書いてあるよ、いやだから別に大丈夫だよそこはね、はい、とだけどさと、
そうだから結婚したら浮気しちゃいけないって書いてあるんですよね、
うんうん、
書いてあるじゃないですか、
書いてはあるよ、
不貞行為は禁止されてるんですよ ね、と、
うん、書いてある。
だからってことはこの人は私と結婚したってことだから、私のことをずっと愛してくれるってことですよねって言ってるように聞こえるって感じです、うん
ね、
極論
そこにもう心なかったらそれ
落ち着いて、
表記上あるけどあんたたちもう冷え切ってますねってなっちまうでしょって、そうそうそう、で冷え切った関係性 の、 そのパートナーと会社でもし例えば仕事をするとなったら、はい、それ楽しいですかって話になるし、
そう
そう、ここをだから見誤っちゃうと、はい、経営者としては、
はい、
なんかこうついてきてくれる人もついてくれなくなったりするのは、
はい、
これはだから本当に振りかざすような時代じゃないですよってことかもしれませんね。
そうなんですよ、
はい、もっとだから今後はなんかそういう労働法ではない、分からないですね、その仕事法なのか、
なんかパートナーシップ
法なのか、
そうそうそう、
きっとそうなっていくのかもしれませんね。
パートナーシップ法なのか知らんすよ、うん、ただもうそれはそれで、だから今売り手市場買い手市場とかいろいろ言われたりするのもそのせいで、うん、結局今は人が足りないとかなるけど、はい、うん、今度じゃあ AI がどんどん発達して人が溢れるようになってくるんですよ、うん、間違いなく、
はい、
そしたら今度また買い手市場と言われるようになって、うん、そうするとまた今度は社長が調子に乗り始めるんですよ
なるほど、
もう
その
栄枯彗星世の習いじゃないですか、
うん、ね、常にその
僕が生きてるね、たかたか38、9年の中でも、
うん、
ね、今までの中でも何回か売り手市場だって言われたり、就職氷河期だって言われたり、ね、
言ってましたね、
買い手市場だって言われたり売り手市場だって言われたり、うん、何回かこの波は見てきてるん で、
ね、うん、
でこの後明らかに来るのは AI とかロボットがもっと発達して、うん、ね、ほとんどの作業をそいつらがやってくれるようになって、
はい、さあ大変だって話ですね。
人が普通の一般作業をやる必要がなくなってくるはずなんですよね、
うんうん、
今だってコンビニで無人レジの方が楽だなっていう時あるじゃないですか、
もうね、始まってますもんね、
自動改札機だってもうできて長いじゃないですかみたいな、30年ぐらいになるでしょみたいな話じゃないですか、
どんどん人が減ってってる、
うん、ね、ETC だってなんだってそうじゃないですか、はい、ね、人どんどん減ってってるじゃないですか、
う
ん、
本当だ、
ね、
その作業みたいなものはどんどんもう
機械化されてる、作業はそうなんですよ、機械が代替してくれるので
となった時ですもんね、
はい、
だからもうそういった点ではもうこの付き合いの関係性的にもそのまあね、もちろん経営者とその就職してる方で言ったら平等っていう言葉はちょっとおかしいかもしれないが、うん、そのある意味で言うとですよ、うん、そういったもう本当にそこはお互いにやること
が、まあ、僕は平等だと思ってるので、
だったら素晴らしいですね、だからもうはっきりしていて、うん、ね、こう指示はする人、そしてこの人はやる人っていうところのつながりが、
はい、
まあ、本当にある意味、まあ、均等であればあるほどが理想的 で、はい、でそこに至っていれば法律も正直いらないというか、
はい、
ってことですね、
うん、
だってお互いのそこの、まあ、メリットが一緒になって享受されていたら何も本来
気に入る気に入らないの話なので、
ね、
友達関係と一緒なので
必要もないという、
はい、
ここが理想なんですねやっぱりね、
う
ん、
僕にとってはですね、
うん、どうしてもやっぱり僕らってなんかそういうルールみたいなものがあるとそれをやたら振りかざして、うん、いやこれに書いてんじゃねえかだとか、うん、これを守れよいいからだとかっていうふうになりがちですけど、そういうものの経営の仕方で言うとちょっと今や下手したら怪我しますよっていうこと、
うん、ルールはね目的ありきですからね、そのために制定されたものだから、うんうん、
逆になっちゃいけないってことですよね、うん、使い方、ね、
ルールのためになっちゃダメですよね、
はい、わかりました、
うん、
いや、だ初めの3週間だった
な、本当ですよ、だってうちで言ったら、
はい、
まあ、よくあるっすけど、じゃあ例えば有給申請 とか、
うん、
明日休みますとか、はい、俺は理由聞いたことないんですよ。
おお、なるほど。もうそんなのはそんなに気にしてるものではないと、
うん、例えば
別にね、
うん、
聞いたからって止めることもまずないと、
うん
うん、まあだって
今日ゲームの発売日なんで休みますって言われてへーとしか思わないですよ僕は。
まあね、まあそれ自体で起こる起こんないじゃないってことですもんね、うん、まあ、あとはその後というか、はい、その先というか
普通でしょって思うんで、うん、だからだって僕が社長として明日休むって言って、うん、あなんか疲れたんだなでもいいし、はい、別に遊びに行くんだなでも何でもいいですけど、うんうんうん、
それをもしいちいち社員にね全部に報告しろって言われたとしても
報告してそれを却下されても嫌じゃないですか、うん、明日俺FF7 のリメイクが出るから俺明日は一日電話に出れない確率が高いからって言ったところで、
まあね、
ふざけんなっていう、
まあ、細かく具体的にそれを聞いてどうこうじゃないんですもんね。
うん、
問題はその後だったりとかその前後だったりも全部含めてですけど、うん、どういう関係性を築